主よ、今日この礼拝のうちにあなたが御顔を表し、栄光を表し、私たちの目をまっすぐに上げて、私たちがその光に目を向けることができるよう、目を留めることができるよう導いてください。あなたは世の光です。世を照らす誠の光です。あなたに照らし出されるようにして、私たちは自分自身を見つめるようになります。また私たちが置かれているこの世界を見つめるようになります。今何が暗闇の中に置かれているでしょうか。何に私たちは目をつぶっているでしょうか。主よ、どうか私たちの目を開いてください。あなたがこの世界に向けられているその眼差しを、今日また御言葉から知ることができますようにと切に願います。どうか生きた御言葉によって私たちを養い、また私たちを新たに作り変えてください。弱い者のため、また貧しい者のための福音であると主は語られました。どうか私自身が弱い者として、また貧しい者として、あなたのその御言葉の恵みを受けることができますように導いてください。また今日この場に共に集い得ない愛する兄弟姉妹のことも私たちは覚えています。どうかそのお一人お一人にも私たちの手を伸ばし、また祈りを向け、共にあなたの御前に集う日が来ることを願いつつ、この恵みを分かち合うことができますように。この時を感謝し、また主にこれからの時間を期待して、私たちの主イエス・キリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
聖歌隊によります賛美、御そば近く、なお近く。続きまして、生まれつきの罪人と題しまして、御言葉を取り継いでいただきます。
改めまして皆さん、おはようございます。私たちが教会でとても嬉しいと思うのは、たくさんのものを共に分かち合うことができるということです。先週、教会から送り出していただいて参加をさせていただいた日本バプテスト連盟定期総会でも、たくさんの喜びやまた難しさも共に分かち合う時間を持たせていただきました。この時代にあって、また戦後70周年を迎えたバプテスト連盟にあって、これからどのように私たちが共に与えられているものを分かち合っていくのか、またこの時代にあって、それを教会また連盟という中に留めておくのではなく、この世の中とどう分かち合っていくことができるのか、そのことを真剣に、そして前向きに考える素晴らしい総会でした。ぜひ皆さんにもまた報告を持って分かち合わせていただきたいと願っています。その中で、バプテスト連盟には6つの特別委員会がありますけれども、障害者と教会委員会、この教会の一人の兄弟もその委員を務めておられますが、その委員会の名称の変更というのが今回の一つの議題としてありました。障害者と教会委員会、今までは障害という部分に括弧がつけられていました。障害者と教会委員会、この障害というものは果たしてその障害者と私たちが呼ぶ方たちが追うことなのか、それともこれはその方だけではなく私たちが共に追っていくものではないか、そんな問いがその括弧にはあったのではないか。また害という字が悪いイメージがとてもあります。その言葉を使うことに対しての問いかけもそこにあったと思います。しかし今回この総会の中では括弧が取られ、また障害の害の字をひらがなにするという決断が皆さんの前でされました。言葉を変えればその事柄に関する理解が深まるのか、そのような問いもそこでは含まれています。またその提案にですね、質問また意見をしてくださる方の中で、どうして障害ということだけ何か私たちはその人の問題というふうにしてしまっているんだろうかという問いもありました。例えば災害に遭われた方のことを私たちは被災者と呼びます。またいろいろな大変な目に遭われた方のことを被害者と呼びます。非という字を使って、その方は受け身でそのような状況に置かれているというふうに表現をするわけですが、なぜ障害者だけは非というふうに言わないのか、その方が提案されたのは非障者という言葉を提案をしてくださっておりましたが、ただこの言葉も果たしてその方が今置かれている状況を、障という字は触るという字ですけれども、差し障りがあること、何か不自由なことであると感じておられるかどうかということもまた問題になってくるわけです。障害者と教会委員会はこのようなさまざまな問いを私たちに提供してくださっていると思います。特に私たちが一緒に共に礼拝を、また教会を形作っていくとはどういうことなのか、そのことについていつも良い問いをくださっています。今日の聖書箇所と宣教のタイトルは、実はこの委員会に、先月私は実は奈良にある奈良キリスト教会でのこの公開委員会、障害者と教会委員会の公開委員会に参加してきましたが、実はこの委員会に参加するもっと前からこの今日の聖書箇所と宣教題を与えられていました。今日の御言葉を見ると、そこには生まれつき目の見えない人、今で言えば視覚障害者と言われるような一人の人が登場します。この箇所から皆さんと御言葉を分かち合わせていただくことを不思議に覚えながら、また私も今日この御言葉に聞いていきたいと思わされています。一言祈らせてください。御言葉の語りでなる私たちの主なる神様、今日私たちは共にあなたの御前に集い、あなたが語られる御言葉に耳を傾けています。どうかあなたが私たちに語りかけ、あなたの福音の恵みに私たちを共に預からせてください。語る者と聞く者と共にあなたの前にへりくだらせてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 今日は宣教台にも含めましたけれども、生まれつきと書かれているこの言葉に注目することから御言葉を読んでいきたいと思わされています。この人が目が見えないというのは、生まれつきだったと聖書は語ります。生まれつきという言葉。この言葉はまず、彼のいわゆる視覚障害というものが先天性のものであったということを表している言葉でしょう。私たちが障害と呼ぶものは、生まれた時からあった先天性のものと、また生まれた後に何かしらの形でその状態になる、後天性といわれるものがあります。そういう意味では、今私が健常者と思われていても、いつか何かしらのことで私もまた今自分が障害と呼んでいるものを負うということがあり得るということです。彼の場合は生まれつきだった。しかしこの生まれつきという言葉には、そんないつその人がそうなったのかということ以上に、その状態がもはやどうにもしようがないことである、今どうこうしようにも生まれた時からこうだったという、どうしようもなさに対する憂いであったり、諦めのような気持ちも時にこの生まれつきという言葉には込められているように思います。生まれつき何々だから、私は生まれつきこうだから、あの人は生まれつきこうだから、変えようのない抗えない現実に対しての言葉です。ただどこかでどうしてもその現実に納得ができない、そんな時人はどうするでしょう。教会ではあまり運命という言葉は使いませんけれども、時にその運命という言葉を使ってみて、なぜ使うのかといえば、そのことを何か見えない力のせいにしてみたくなる。また今日の弟子たちのように当人や両親にその理由を見出そうとしたりもする。そのようなことが今日の場面でも描かれています。最近ニュースでは、今は廃止された優生保護法に基づいて行われていた強制不妊手術というものが話題になっているのを皆さんもご存知でしょうか。障害のある子どもは生まれてこない方が良い、そのような考え方から、日本では過去に優れた性だけを保護していこうという法律が作られました。優れた性、優生を保護していこうという法律です。その背景には、性、命というものに優劣をつける優生思想というものが根深くあります。この思想は別にこの優生保護法が廃止されたからといって私たちの中からなくなるものではありません。私たちのうちに根深くある考え方です。昨今では、言葉が続きますが、出生前診断というものが話題になっています。出生前診断とも言いますが、この出生前診断、この診断では妊娠後わずか数週間で胎児にいわゆる障害があるかどうかということが分かるんです。この診断自体は、決して生まれてくる前に子どもの障害の有無を知って、産むか産まないか、もっとはっきり言えば中絶をするかしないかという判断をするためのものではありません。むしろその有無を知ってそれに備えてほしいという医療者の願いがそこにはあります。しかし実際には、障害があると分かったために中絶をするという方が多くいるということを聞きます。優生保護法、優生思想、そして出生前診断による中絶、私たちはそれに心を痛めるわけですけれども、同時にもっと身近な話で言えば、障害と言われるものを持って子どもが生まれてきたときに、その子どもにお母さんが謝るということも聞いたことがあります。健康に産んであげられなくてごめんね、私も母親ではありませんから、そう言いたくなるお母様の気持ちが完全にわかるわけではありません。でもそう言いたくなってしまうお気持ちもとても察せるなと思います。しかしもっとひどい場合には、周りが こんな子が生まれたのは親のせいだと、こともあろうに時には身内が親に言うことさえある、そんなことを聞いたことがあります。これらの背景にはやはり優生思想が根深くあると思います。命に優劣がある、劣っている、そんなふうに思ってしまう私たちです。なぜなんでしょう。なぜこんな悲しい現実が私たちの周りにはあるのでしょうか。それは私たちが目の前の現実を受け入れるということができないからです。どうしてこんなことになってしまったのかと思う、その理由が欲しい、私たちにはどうにもならない、そのことの理由をどこかに見出そうとするんです。そして時に今日の御言葉のように何の気なしにそれを本人のせいにしてみたり、両親のせいにしてみたりする。それは命というもの、性というもの、人間にはどうにもできないことの責任を何かに、誰かに負わせようとすることです。しかし果たして人一人の命、性というものは誰か人が背負うことのできるような、そんな軽いものなのでしょうか。人一人の命を誰かが負うことができるのでしょうか。どんなに愛情深い親がどんなに願ったとしても、たった一人の愛する子どもの命のその行く末さえ最後まで見届けることのできる保証はどこにもありません。自分の命すらいつ終わるかわからない。私たちの誰もその生や命というものに対して無責任であると誰かを断罪することはできないでしょう。それが生命というものの現実です。であるにもかかわらず、それを誰かに背負わせようとしてしまう、あるいは自分が背負おうとしてしまう、そういうことがあると思います。今日の聖書の箇所を読むときに、弟子たちの悪意のない、むしろ善意と同情に満ちた何気ない言葉、しかしあまりにも残酷な言葉に、私自身の無意識を照らし出され、ハッとさせられます。そんな弟子たちに対してイエス・キリストは何と言われたでしょう。今日の3節の御言葉をもう一度お読みしたいと思います。9章の3節。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。神の業がこの人に現れるためである。この言葉、ちょっとひねくれた読み方をすれば、ひどい言葉だと思われるかもしれません。神の業そのために、神の業が現れるためにこの人は果たしてこの長い間目が見えない状態でいなければいけなかったのか、そんな読み方ができてしまうかもしれません。しかしそうではありません。別の訳の聖書では、ここは神の業がこの人のために現れるためと書かれています。この人のために神の業が表されるためである。この人のためにこそ神様がおられる。誰がこの人の性の責任を負うのか、他でもない神様がこの人の性、命の、また人生の責任を負ってくださるのだ。彼自身が負うのでも、彼の両親が背負うのでもない、彼の命を形作られた神様が彼の命の責任を負ってくださる、彼の命を背負ってくださる。人の性、命は決して誰かが背負うことのできるようなものではない。一人で責任を感じそれを背負おうとしなくていい。誰かにそれを背負わせてもいけない。神様が背負ってくださる。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に、この人のために現れるためである。そう語られたキリストはこの後、彼のその生まれつき見えなかったその両目を開いてくださいました。 どうにもならない彼のその生命というものを背負ってくださった。ただ不思議なことに、今日目が見えるようになったこの人は不思議なほど冷静です。他の箇所で病や、さまざまなものを治していただいた、癒していただいた方たちというのは踊り上がって喜んだとか、立ち上がって神を賛美したとか書かれていますが、ここでは書かれていないんです。ここでは目が見えるようになることよりももっと大きなことが彼に起こっています。8節と9節を皆さんともう一度お読みしましょう。8節から、近所の人々や彼が物乞いをしていたのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だというものもいれば、いや違う、似ているだけだというものもいた。本人は、私がそうなのですと言った。私がそうなのです。この中にギリシャ語の聖書をお持ちの方がいたら、ぜひこの箇所を見ていただきたいんですが、いらっしゃらないですかね。はい、私がそうなのです。この箇所、実は聖書のもともとの言語であるギリシャ語の聖書では、エゴエイミという言葉が使われています。この言葉、とても重要な聖書の言葉です。なぜならば、聖書の神様の名前だと言われている言葉だからです。エゴエイミ、私はあるという言葉です。ヨハネは福音書の中でこのエゴエイミーという言葉をとても大切に使っています。私はある、またイエス・キリストが、私は世の光です、私は命のパンです、そういう時に語り始められる言葉も、私はというエゴエイミーという言葉です。英語で言うと I am という言葉ですね。この大切な言葉を福音書の記者ヨハネはこの一人の男の人に言わせているんです。神の名前を彼に言わせている。それは直訳すると、私ですという言葉です。彼は人々の注目を浴びたとき、私ですとそう答えた。これまでは目の見えない人、また物乞いとしてあれ呼ばわりされたり、あの人呼ばわりされていた人が、決してそれは私ですなどと言うことができなかったであろう人が、私です、私はここにいます、私は私ですと人々の前で言えるようになった。この出来事は、彼の目が見えるようになったそのこと以上に、人がその人としてそこにいることができること、その人として生きることができること、その幸いを私たちに語っているんです。私たちがどんな境遇にあっても、どんな状況にあっても、神様は私の命をそのままに愛し支えてくださる、そんな命のもとなる神様に支えられて、私は私として、あなたはあなたとして生きていいんです。このことこそ、私は聖書が語る救いであると確信しています。福音書の中でヨハネはイエス・キリストのことを命であると、また世の光であると繰り返し語りました。まさに4節にある、誰も働くことのできない夜のような、どうしようもない暗闇にも思える現実の中でこそ、神様は私たちの小さな命を支えてくださるんです。あなたは高価で尊いと、私を光のように照らしてこの世界に生かしてくださるんです。エゴエイミ、私がそうなのです、私は私です、こんな私なんです、そういうことのできるものとして、私たち一人一人も生かしていただきたいと思います。さて、この目の見えない人の回復という出来事は、当時の文脈で言えば、昔から預言者が予告をしていた福音と呼ばれる良い知らせの訪れの出来事でした。ですから、本来であれば、それを見た周りの人々は、あ、 あの予言されていた出来事が目の前で起きている、ついに救い主がやってきたのだと言って、この目が見えるようになった彼と一緒に手を取り合って喜んでもおかしくなかったでしょう。しかしそうではなかった。人々は今日の場面で彼と一緒に喜ぶことができなかったんです。むしろ人々は彼のことなど全く見ていませんでした。何を思っていたか。自分たちの中の誰にもできなかったこと、人の性というものに、生まれつきということに抗うということ、誰にそんなことができたのか、そのことの方が周りの人々にとっては大切な事柄だった。この一人の存在よりもです。生まれつき目の見えなかった人が見えるようになった、そのことよりも誰がそんなことを成したのかということの方が大事だった。目の見えない人が癒されたということは彼らにとってはどこまでも他人事だったんです。なぜでしょう。なぜなら自分たちは目の見える人だったから。この光景にも私は自らの無意識の罪を照らし出されるような思いでいます。私は自分のことを目の見える人だと思っている。健常者だと、普通だと、救われていると思っている。そして無意識におごって目の見えない人、障害者と言われる人たちを普通ではないと無意識に思い、彼らには助けが必要である、救いが必要であるとどこかで思っている。見えている自分とは違って彼には救いが必要だと、もしそんな私が今日のこの場面にいたならば、私はこの人と一緒になって喜ぶことはできなかったのだろうと思います。できたとしてもそれはどこから上から目線の見えるようになってよかったねという同情になってしまっていたかもしれません。果たして私は目の見える人なのだろうか。私はこの世界にあってエゴをエイミーと言うことができるだろうか。私がそうなのです、私は私です、こんな私なんですと言って人々の前に立つことができているかと問われます。私こそ私を私としてそのままには受け入れることができずにもがいているのではないだろうか。抗えない事柄の中でいつも自問自答をし、時に終えるはずのないものを背負おうとして暗闇の中でもがいているのは実は私自身ではないだろうか。私を照らしてくれる神様の光、救いを必要としている目の見えない人とは私のことではないだろうか。そのように思うんです。今日聖書が語ることを聞きたいと思います。私たちは神様から語られています。この一人の人のように私もまた私の命を背負ってくださる神様のもとで、私を私として受け入れてくださる神様のもとで私として生きていい、そう分かった時に初めて私はこの人と一緒に喜ぶことができるのではないかと思うんです。ああ、この出来事は私の出来事なんだ、エゴエイミーと言えるようになるこの出来事は私の出来事なんだと思えるのではないか。一人の人の命というものに決して優劣をつけるのではなく、そのたった一つのかけがえのない命をそのままに尊いと思うことができるのではないだろうかと、そのように思うんです。神様は私たち一人一人が自分を自分として受け入れ、また相手を相手として受け入れる、そのような愛のうちに生きるようにと私たちを招いてくださっています。この神様の愛から離れた生き方を聖書では罪と言い、その罪の中に孤独に生きている私に対して神様は、そんなところにいたら不幸だ、こちらに来るようにと語ってくださっています。私たちが障害と呼ぶものが何か、それを持って生きるから 人は不幸なのでしょうか。それがあるから人は不幸なのでしょうか。そうではありません。命が肯定されない、つながりから切り離されてしまう、エゴ、エイミ、私ですと言うことができない、そのような状態が不幸なんです。そしてそれを聖書では罪と呼ぶんです。そんなところにいてはいけない、こちらに来なさい、そう言って神様は私をその愛のうちに招いてくださっています。4節には次のように書いてあります。9章の4節、私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。イエス・キリストは神の技と語られたそのことを、私をお使わしになった方の技と言われたことを、私は行わなければならないとは言われませんでした。私たちはそれを行わねばならないと言われたんです。神様が責任を負うと語られた私たちの命、その命を私たちもまた共に担うようにと言われています。人一人の命、また私たちが障害と呼ぶ生きづらさ、それは誰か一人が背負うことは決してできないことです。でも私たちはそれを助け合って一緒に担うことができる。できないこと、限界があること、弱さがあることを私たち一人一人が認めつつ、欠けのあるこんな私であるということをそのままに認めつつ、手を取り合って互いの命を支えていくんです。今日登場したシロアムという言葉に最後に触れて御言葉の取り次ぎを終わりたいと思います。シロアムという池の名前が今日書かれています。そこには使わされたものという意味がありました。使わされたもの、この言葉を聞いて真っ先に私たちが思うのはイエス・キリストのことでしょう。しかし今日の御言葉を読むと、また私たち一人一人も神によって使わされたものであると私たちは信じます。そして誰よりも助けを必要としている命、私たちの目に弱く見える存在こそ、私は神様から使わされた命であると信じます。助けを必要としている人が目の前に現れるとき、その存在は私をその違いを受け入れ合って共に生きていくことへと導いてくれます。私が私として、あなたがあなたとして、その違いを受け入れ合って共に生きることへと、その命が私たちを導いてくれます。先週成長感謝礼拝の中で友野牧師がトルストイの靴屋のマルチンという物語を紹介してくださいました。ある日マルチンという靴屋さんのところにイエス・キリストが現れて、明日あなたのところを訪ねると語られるんですね。楽しみに一日キリストが来られるのを待っていたマルチンでしたが、いつまでたってもイエス・キリストは訪ねて来られない。しかし一日を終えたときに再びキリストは彼に現れてこう語られるんです。今日あなたが出会って、あなたが手を差し伸べ助けたあの人、またあの人、あの人こそ私だったのだ。私と違うあなた、弱さを持ったあなた、世界にたった一人のあなたこそ神様から使わされたシロアムだと、そのように私たちは信じたいと思います。一言お祈りをさせてください。ガラテヤの信徒への手紙の3章の26節から御言葉を少し読みます。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。そこではもはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分なものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。命のもとなる私たちの主なる神様、 今日のこの礼拝をありがとうございます。さまざまな違いを持った私たちが共に集うことのできる、そして共に命の喜びを分かち合うことのできるこの礼拝を感謝いたします。あなたの愛のもとに私たちを受け入れ招き入れてくださったあなたが、またその愛のうちに私たちが出会う一人一人を連れてくるようにと、そのように語ってくださっています。主よ、光のあるうちにあなたのその技を私たちも行うものとならせてください。日々あなたが私たちのもとに使わせてくださっているお一人お一人、一つ一つの命を心から感謝します。感謝できるそのような愛の交わりへと私たちを導いていってください。御言葉を感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日私たちは神様の御言葉によって一人一人がまた使わされるものとして召されています。神様の愛のうちに生きるようにと語られています。ぜひその御言葉に応答していきたいと思います。皆さんの目の前にあるコミュニケーションカードもぜひお持ちください。またこれから歌う賛美歌の中で、イエスキリストを信じバプテスマを受けたい、そのような決心を、祈りをまた与えられている方は、賛美を歌っているうちに前に進み出てきてください。またこの教会の教会員として共に神様の技を行っていきたい、そのように願われる方、またイエスキリストのために自分の命を生涯を捧げて仕えていきたい献身の思いが与えられた方も、また賛美のうちに前に進み出てきてください。それではご起立いただいて、新聖賛美歌の301番、いかなる恵み像を持って主を賛美いたしましょう。